女性はやっぱり貫通罪があって女性だけはこうあれするとか、それから離婚ができたんですよ、女性は再婚ができなかったんです。それあおかしいよね、あもうびっくりするよね、
びっくりしちゃうね、
男性は再婚できる、女性は再婚できる、
じゃあ一回離婚するとも
うそのまま未亡人っていう、お家さんって
あお家さん未亡人
だからっていうふうに、
まあ、二号さんがいるっていうのは当たり前な話だけどってやつですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
というような形になっていた時代だから女性は弱かったかっていうと、うん、とんでもない人たちがいっぱいいたんだよ、うん、元気なんだよ、うん、平塚ライチョウって
平塚ライチョウ、ね、
日本史での教科書に出てくるじゃん、正当者、はいはいはいはい、若い頃綺麗だからね、
うん、美人ですよね平塚、
若い頃綺麗なのよ
平塚ライテフ、うん、ライチョウって書いてありますけど、
みんなね若い頃の写真ってね外人風だなっていうぐらい顔が綺麗、うん、でぶっ飛んでる、うん、だからこういろんな社会的な制約があるからじゃあダメかって言ったらそんなことはなくて、恋愛ってそのいろいろ世の中社会のこうまあこういう不倫バッシュみたいな制約が強い時代ほど恋愛をする人としない人に分かれてる。そもそも恋愛っていうのはねまあパッショネートなもので、
う
ん、やや言われますよ。
それが恋愛ですよ。やや言われる。
やや言われますよ。
言われる言われる、う
ん。だってみんなができるわけじゃないから。
あ、まあそうですね。
うん、みんなができるわけじゃないから。うん、それはみんなが自分だってしたいのにできないことをやってる人を見たら、それは文句を言いたくなるっていうのは異常だじゃないよね。
まあそうですね。
問題かどうかじゃなくて。うん、普通そうでしょ、うん、普通だよね。
だからその時そう、まあそうですね、
普通だよね。
そうですね、そうですね、
うん、そこで あの人は仕事ができるからまあいいんじゃないかって言ったらよっぽど太っ腹だよね、うん、
まああんまりにもなんだろう、こうかけ離れたタイプの人、うん、あの有名だから別に問題ないと思いますけど、ミーシャ党の春日一行、
はい、
さんなんか
何の例で
挙げるんだ、春日一
行、何の例で今春日一行さんを挙げるんだ。
いや春日一行さんってほらおめかけさん何人とかっていうわけで、
だって松方正義さんだって、ね、あの奥さん4人プラスアルファだって、一緒に住んでたんだもん、だって子供22人全員留学で、子供には教育をつける、
いやだからそうなってくるとあんまりやいのやいの言う気にもなくなってきますけどね。
明治ね、明治はすごいよ。明治はみんなあの頃の奥さんっていうのは一番、まあロビーストが話す場っていうのはどうしても花街になるので、うん、そこで知り合うのが芸妓さん、
うん、
で芸妓さんは根性あるから、うん、機転利くし根性あるから、うん、みんなそれを奥さんにするわけです、
まあ、そうだよね、 あこいついいっていうか、
こいつ頭いい
って、で気合が違う
か、何かって言ったら外国と接するようになるでしょ、
はいはいはい、
外国と接するようになると教養がいるんだよ。
まあそうですね、う
ん、日本文化外国文化は必要だから、はいはい、うん、そうすると奥芸か芸妓さんしか教養のある人いないって。
あ、芸妓さんは確かに
どういう、むちゃくちゃ教養積んでるから、うんうん、そうすると明治の元君たちはみんな芸妓さんたちに助けてもらってるから、こう実際の裏方の人脈のつ
な
ぐ係っていうから、みんな奥さんたちが仕切ってやってるとか ね、それからそれが今みたいに飛行機でやり取りする時代じゃないから、東京に家があり、京都に家があり、大阪に家があり、長崎に家があり、
まあまあ そうですね、
それぞれの家を仕切る担当の人がいるわけです。
まあ、そうですね、
うん、そしたらそこそこでそれぞれと揉めないように仕切る係の奥さんがいる。
あ、そこはいるんだ、
うん、でこいつがちょっとあれだからうちで泊めてやってくれみたいなのも来たら、はい分かりましたって言って、うん、であとここへ住んでくださいみたいな、うん、いう仕切りまで全部やるっていうてた時代は明治の時代にあったわけですよ。でやっぱりすごい仕切ってファーストレディーになるんですよ。やっぱり違うのよ、
うんうんうん、
外国行ったらうわすごいって、うん、このきちんとした立ち居振る舞いと社交性、
うんうん、
だってプロだもん。
まあそうですよね、
社交性に関しては日本の社交界だったから、
う
ん、花町
そうですね、
高級な社交界だから、それができるっていうのでみんな明治の元君、松方正義さんすごいですよ。奥さんが4人なんですね、
うん、
それで、その後 お手伝いさんですね、うん、お手伝いさんの子供もいるんですよ
そうそうそう、
だからまあまあそれはまあそれもありますよね、認知ですよ、
そうですよね、
あ全部認知ですよ、
うん、そうなんですよね、うん、
で全員で育ってるんですよ、
うん、そうなんかね、だからお手伝いさん手出しちゃったわけですよね、うん、
子供22人ですよ奥さん、まあ、4人プラスアルファで、で今それが子供は全員帰る、全員に教育つけるって言って海外留学してみんな社長ですよ、
うん、
名だたる企業の社長になって偉いさんになって、でそっから今孫ひ孫の代、
うんうんうん、
フィギュアスケートの八木沼純子さんはそのひ孫さん、
そうなんですか、へえ、
松方会っていうのが
あって松方会ってあるの、
あるんです、
いいですね、
600人集まるんですよ、
うん、
600人なんか結構な頻度で集まって霊界はあるんですよ、みんな仲良し、それをやれたあの鹿児島出身の松方正義っていうのはすごいよ、
大したもんですね、これは別になんかあのうまいことやりやがってって気持ちじゃないね、
うん、
偉い、
まあ男にも器がないとできないし女性にも器がないとできない、
そうです、ね、
住んでたお宅が今のイタリア大使館です、
うん、
イタリア大使館っていうのは元、まあ、あの大名屋敷ですから、でその後に松方家の建物があってみんなそこに住んでて、今はそれがイタリア大使館になってるって、うん、でその後松方コレクションって息子が作った、
ありますね、
松方コレクション、
うんうん、
で松方コレクションっていうのがヨーロッパから全部美術品を買って、
はいはいはい、
ヨーロッパ回って、
はいはい、
川崎造船ですよ、川崎造船の松方が全部若い頃から買って、
うん、
戦争で負けたからすごい取られて、
うん、
返せって、お金で買ったのに返せって言われて、分、うん、取ったわけじゃないの、でちょっと返してくださいって言って、じゃあ仕方がないちょっと返してあげるよって言ってあるのが国立西洋美術館です
そうなんですか、
うん、国立西洋美術館っていうのは松方コレクションの一部が返還されて、向こうからしたらちょっとじゃあもうしゃあないなちょっと譲るわみたいな、
国立西洋美術館ってあれロダンがあるところ、
そうです、
ロダンです、
はい、地獄の門が庭のところにある、
ありますよね、
はい、ルコ・コルビジエです、
はいはいはい、
というぐらいになってるから、まあ、まあ、あれはあれですごい、だから結局やっぱりね覚悟だね、器って何かって言ったら覚悟でしょ、うん、あ、なんと言われようがって、うん、だからなんかこのやや言われるのが嫌でとか、
うん、
それなくてもね、まあ、あの世間は関係なしにしよう、世間は関係なしにして、ここに不倫ということだけを考えたときに三角関係っていうもっと基本的な形にしよう、三角関係ってエネルギーいるよ、
うん、
倍じゃないよな、じゃ
あ、そうですか、
うん、二、うん、人と付き合って、
うん、
間に干渉剤がいるよね、
あ、なるほどね、
うん、倍のエネルギーでは済まない、達成された時点で消える目標とそうじゃない目標、
ね、
一回はしてみたいっていうのと、うん、継続的にそれをライフワークとしてしていくのかで分かれるよね、
まあでも確かに車は買っちゃったら、
うん、
運転したって超豪華車だってでかくて大変だったりするし、
うん、
自分の運転してる時は車の中から外しか見えないから自分の運転してる
車は奈良ちゃんの仕事に憧れる人が、
はいはい、
一回ライターやってみたいっていうのとライターをライフワークとしてやりたいで全然違うと思うんだ
よ、そうですね、
うん、一回モテモテになってみたいっていうだったら言ってみればいいじゃんそれだって、うん、それは別にデメリットがあったらそれで終わりだから、
あ、そうですね、
うん、それが大体もぐろ袋像に出てくる話でしょ、
ああそうですね、
うん、何々だったらいいなのになって、
いや絶対そう、
藤子不二雄さんのあのドラえもんののび太くんが頼むのももぐろ袋像にしてもそういうことだよね、うん、
まあ虫のいい話になっちゃいますよね、
うん、でモテモテになりたいお金持ちになりたいっていうこの2つのことはどちらもそういう人が抱えているしんどさデメリットを何も考えていないっていうことがあるので平和だなっていう、
あとね、
うん、
じゃあモテモテになってモテモテは大変だってことが分かると、うん、その次のレベルに行きますよね、
あ、もうそれ早いうちに飽きてしまう、あ、これってこんなもんなんだなって、
あ、
早いうちに飽きちゃう、
あ、でも早いうちに飽きるって大事なことですよね、
大事なこと、それ年いってから気づくっていうか気づかないっていうか年いくまで
やばいよねそれは、うん、で逆に言えばなんか夢を持ってていいかもしれないけどね、うん、
いやそれはだから多分アナボーイだったと思いますけど、うん、テレクラが大流行りして行った時に、うん、こんなテレクラばっかり行ってって誰かが言ったら、和田ボーイがこういうもんは早いうちにガンガン言っといて飽きるぐらいはええんやみたいなこと言ったんですよ、うん、あなるほどなと思ったことありますもん。
あの奈良ちゃんとテレクラの取材に最初に27の時行った時ね、あのあれもやっぱりカルチャーショックあったね、
うん、
あったよね奈良
ちゃん。ありました、ありました。
要は次から次へと電話かかってくるんだよ、
うん、
次から次へとかかってくるんだよ、うん、めんどくさくなってくるよね
しまいにはね、うん、確かにな
んかめんどくさくなるよね、
うん
うんうん、AV 男優の仕事って
あ、はい、
憧れるかどうかなんですよ、
うん、あれは大変だろうな。
仕事だよ。
あ、仕事は無理ですね、
うん、
それはわかる。
でプロゴルファーに、うん、いいよな毎日ゴルフやってって言うのは、
うんうん、まあ、
画家に毎日好きな絵描いていいよなっていうのは、
まあ、そうですよね、
うん、全ての仕事がなんかその僕はその仕事に対してのリスペクトがないような気がする
んで。でも時々タクシーの運転手さんですっごく楽しそうに運転する人がいて、うん、もしかして運転めちゃくちゃ好きですかって言ったら、もう大好きなんですよって言ってる人がいて、それはそれですごいと思ったことありますけどね、う
ん、運転好きだけど嫌なお客さんも乗せなくちゃいけない。
ああまあ
それはそうですね、選べないからね。
そりゃそうですね、
うん、運転好きな人っていうのはそもそも運転のことが好きなのに、人間関係よりは運転に行くからね。そうすると嫌なお客さんっていうのはストレスになるだろうな、
ね、
運転が好きな人っていうのは
ですね。
旅行が好きな人は旅行代理店で働いたら旅行嫌いになる
っていう。ああそうかもしれないですね、
うん、だから旅行が好きだから旅行代理店で働くっていうのは面接で落ちる。
あなるほど。
それから映画が好きだから映画会社に入る。